ペテロの告白、イエス・キリストに対して一緒に恵みを分かち合いましょう。今日のこの御言葉はペテロの生涯の中で転換点になる御言葉です。ペテロがボーンアゲイン、救われた、その日でもあります。このペテロの告白をイエス様がとっても喜んでおられました。ペテロは、あなたは神様です、そして私たちが今まで待ってたメシア、救い主です、という告白でした。だからこの告白によってイエス様は彼に、私はあなたを祝福する、その告白の上に教会を建てると、そのように言われました。私たちが今日死んでも天国に生きる、その確信と印は何でしょう。自分が救われたということはどうして分かるんでしょうか。このペテロの告白にあります。このペテロがイエス様に対して、あなたは神様です、あなたは救い主です、という告白したことです。これが私の口からも出ると、それで心の中でそれを信じてね、ああそうだ、イエス様が救い主だ、イエス様は神様だ、全能者だ、という、その思いが聖霊によって注がれて、それが口で出たら、皆さんはもう天国の市民です。救われた人々であります。だからこの告白がどんなに大切か、イエス様はもう間もなく十字架につけられるんですけど、人々が自分に対してどのように告白するか、非常に関心が深かったんです。第一番目は中三節ですね。人々が人の子、すなわちイエス様ですね、イエス様に対して誰だと言ってるか、それを石鹸か、ね、イエス様をどのように見てるかということ、もう間もなく2ヶ月後で十字架につけられるイエス様が弟子たちを一生懸命育てました。まだ群衆の働き、群衆を教え食べさせる癒やす、その仕事をされたんです。じゃあそしたら君主とこの弟子たちは私を誰だと思ってるか、その告白が重要です。その告白を人々がイエス様に対してどのように思ってるかということは、このような場所で聞かれました。中三節を見ると、さてピリポカイザルヤの地方に行かれた時という、このピリッポ・カイザルという地方は、ヘロデがそれをローマ皇帝ティベリウスを記念して建てた町であります。そこでは異邦人たちが住んでました。すなわち自分たちが支配者だと思っている人々です。ユダヤ人はその当時ローマの植民地でした。ローマが全ての道はローマに、というファクスローマナというものの、その時代ですよ。だからローマ皇帝はもう神のような存在でした。だから神殿を建てたんですね。その場所で、じゃああなた方は人間を神として拝んでるんですけど、じゃあ人々が私を誰だと言ってるか、そのようにイエス様が聞かれるんですね。彼らが言った14節見るとね、バプテスマヨハネだという人もあり、エリアだという人もあり、まだ他の人たちはエレミアだと、まだ預言者の一人だと言っています。そのようにそれぞれの見解をイエス様に報告しました。 バプテスマヨハネは政治的な発言をしました。ヘロデが間違った政治をした、間違った家族関係を作ったということをもう烈々にそれを言って、それに逮捕されて首が離れられたんです。その一人だと。まだエリアはもうスルペニキアのヤモメの家で3年半この粉とか油が絶えずずっとこうあふれる奇跡を施したその場所、その場所でそのヤモメの息子が亡くなったんですよ。その亡くなったヤモメの息子を生かしました。またカルメル山のところでバールとアシタロトの祭司たち850名対1で戦いました。火で応える祭壇が本物の神様の祭壇だ。エリアの祭壇の上に聖霊の火が臨みました。それで850名をエリアが全部処分しました。そのような偉大なエリア、またエレミアは涙の預言者であります。そのエレミアはユダというものがバビロンに捕虜になるすぐ前の預言者であります。いつも涙で預言をしました。悔い改めるように。またあとはもうバビロンに捕虜になった方があなた方には希望があるんだと。それで売国奴だとも言われたんですけど、結局バビロンに素直に捕虜になっていった人々は生き返ることができました。抵抗した人々は全部殺されました。また預言者の一人だと言ってるのはモーセのことを言ってるんです。モーセはエジプトからカナン地のすぐ前まで導いた指導者です。出エジプト、まだ航海がモーセを通して二つが石器を立って別れ、まだ岩から水が出る、さまざまな奇跡がモーセを通して現れました。その一人だと。しかしこれはイエス様は正しく言っていることではありません。これはいくら偉大な人間であっても彼らは非常物であり人間であります。全能の神様イエス・キリスト、私たちを作られた創造主、それを告白したことではありません。ただ人間の一人だと。まだキリスト教を作った創設者として考えたんです。そのような告白には何の力もありません。だからこのイエス・キリストに対して、まあ、いろんな仏教、宗教、イスラム、神道の中で一人として見て、彼らはみんな同じ目的地に向けて登っていくんだという、そのような教えの一人として見てると、それはその人にはイエス様は何の働きもすることはできません。またこの政治家の一人として見てる、まあそのようなことは人間として人間イエス・キリストを見てることです。イエス様は 100% 人間であって、私たちの身代わりのためにこの地上に来られた人間であり、しかしイエス様は神様ご自身であります。だからこれを告白しない限りは救いがないんです。 だから2番目見るとイエス様は弟子たちに聞かれました。この15節見るとイエスは彼らに言われた。あなた方は私を誰だと言いますか。あなた方は今まで私を近くについてきて学んでいろいろ一緒に歩んできました。じゃあそしたらあなた方は私を誰だと思いますか。その時シモン・ペテロが答えていった。あなたは生ける神の御子キリストです。あなたは生ける神の御子、神の御子ということは何のことでしょう。神様の御子ということは神様ということ。あなたは全能者です、創造主です。これと同じ、神の御子ということは神様ということは、キリストということはギリシャ語なんですけど、この油注ぐ、ヘブライ語ではメシアです。メシア、彼らはメシアを救い主だと、救う、私たちを救う王様をメシアと言ったんですね。だからあなたは神様、私たちを救う神様です。ペテロがそのような告白をしたんですよ。だからイエス様がびっくりしました。わあ、パルのようなシモン、イエス様が答えて言われたパルのようなシモン、あなたは幸いだ、はい、ハレルヤ。このことをあなたに明らかに示したのは人間ではなく天にいます私の父です。このことを人間があなたに教えたんではなくて、天の神様があなたに、イエスが神様でありメシアであること、それを示されたということですね。このことでペテロは救われたんですよ。ペテロが、ね、イエス様3年半ずっとついていって、もう間もなくイエス様が十字架にかかるんですけど、この告白によってこのペテロが救われたんです。 You are the Christ, the Son of the, Son of the living God. 私たちが待ってたその方です。まさしくあなたです。その告白ですよ。イエス様は私たちの救い主です。私たちを自由を与える、罪から自由を与える方です。永遠の命を与える方です。サタンから救い出すその方です。そのイエス様の皆以外には救いはありません。このように告白したんですね。だからイエスの皆によって、フィリッポ2章10節11節見ると、それはイエスの皆によって天にあるもの、地にあるもの、地の下にあるもの、すべてが舌をかかめ、すべての口がイエスキリストは主であると告白して、父なる神が褒めたたえられるためです。だからイエス様はマオメット、孔子、カイザル、シーザーですね、エリシャ、エリア、バプテスマ・ヨハネ、この人間として告白してた石鹸とペテロの告白はもうかけ離れてる。この世が考えてるのはこの世の知識です。この世の人が教えることはそれしか見えません。神様、イエス様をその人間の一人として見る、偉大な人間、偉大な宗教家として見てる。しかし聖霊様が、神の御霊が教えると、イエス様は偉大な神様、偉大な救い主であります。その方の前に私たちが舌をかかめて イエス様を礼拝する、これを聖霊様が教えることだと言われるんですね。だから皆さんがイエス様を今主として告白し、イエス様は神様であることを告白することは、皆さんではなくて皆さんの中にある聖霊様です。だから幸いだと。ハレルヤ。3番目はイエス様を信じる告白は救いです。告白が救いです。告白は誠に重要です。告白によって関係が結ばれるんです。関係が結ばれて関係が維持されることは全部告白です。関係を強めることも告白です。愛の告白によって結婚ができるんでしょう。まあ、私も若い時にこの男女が若い人たちが友達の関係でずっといるんですけど、意外な人と結婚するんですね。あんまりも差があるのにどうしてと疑問ですよ。それで結婚して、ああもうとってもこの競争が強い人々はみんな、あらどうしてあのような人にそのような人が結婚するの。それはその人々は拒まれるから恐れて告白しなかったからです。勇気ある人は告白するんです。それで獲得するんですね、美人を。その一人が私です。みんなびっくりしました。私はもう破産した家で、もう寝る場所もない。うちの家内とその差があったんですけど、あら、あのような人にどうして、朝先生はみんなびっくりして目が大きくなって。ね、ちょっとむちゃくちゃな告白が重要ですよ。告白すると結婚するんですよ。プロポーズでしょ。だから告白がないと、いくら良い関係だと友達の関係だともうなんかしても結ばれません。決定的な部分は告白ですよ。イエス様と私たちの関係も告白によって関係が結ばれる。今日ペテロの告白がイエス様と関係が結ばれてるんです。この告白によって私たちがこの回復もできるんでしょう。信仰告白だけじゃなくて罪の告白も全部告白ですよ。イエス様に対する告白なしには関係が結ばれないし、関係がまだ回復されないし、強くならないんですよ。イエス様は私の救い主、全能の神様です。その告白によって私たちの中にその方が住むようになる。私たちがその告白とともに私のうちにその方が住まわれる。口の告白が重要。心に信じて義と認められ、口で告白して救われます。ね、この告白、トマスが、あなたは私の主、私の神様です。と告白しました。伝道というものは何でしょう。ね、公で告白することですよ。だから、マタイの福音書10章を見るとね、あなたが人の前で私を告白した、私も天の父の前であなたを告白する、認める、あなたは私を人の前で知らないと言った、私も天の父の前であなたを知らないという、これが告白という。だからローマ書10章9節10節を見ると、なぜならもしあなたの口でイエスを主と告白し、 あなたの心で神はイエスを死者の中からよみがえらせてくださったと信じるなら、あなたは救われるから、ね、イエス様がよみがえられた、天の父によってよみがえられた、それを信じると私たちもよみがえる。これが救いなんですよ。だから人は心に信じ、義と認められ、口で告白して救われるのです。皆さんの中でイエス様がおられることを信じますか？これが義だと言ってるんです。それを私たちが、私のうちにキリストが生きておられますと告白すると救われるんです。だから救いというものは告白と関係がある。関係。キリストとの関係が救いなんです。私たちがキリストを告白する瞬間、サタンの支配からイエス様の国に移されます。身分が変わるんですよ。イエス様と関係が結ばれるから、サタンが触ることはできない。ああ、この人はイエス様のものだ。イエス様の花嫁だ。だからサタンが私たちをいろいろ苦しめるんですけど、そのね、私たちを奪うことはできないんです。だからこの初代教会の人々は全部この告白によって、この、まあ、パウロとかペデロ、まだイエス様の中に弟子たちが全部殉教しました。ヨハネだけ、ヨハネの黙示録を記録するために彼だけ残ったんですけど、だからこの告白が死が、ね、死を迎えながらも彼らは否認しなかったんです。これはなぜかというとイエス様の霊が支えたから、天が開いて見えたから。ステバノはイエス様が天に立っておられるのを見えた、信仰によって。ローマ競技場で、ね、獅子の餌になっている家族たち、子供たち、まだお母さんたちが赤ちゃん抱いて、天が開いてイエス様が立って彼らの目に見える。その支えがあったから彼らはイエス様をずっと告白し続けるようになったんです。日本には30万人のこの殉教者たちがいる。彼らは不明をしたら生きるんですよ。イエス様の形のところ踏んだり唾吐きをかけたりすると彼らは生かされたんです。しかしそれをしなかった。自分が信じる神様を踏んだりしなかった。そのこと遠藤周作のこの沈黙という本の中でその当時の迫害の状態がよく書いてあります。16世紀末から始まったひどい迫害が3世紀300年続いた。今400年以上になってるんですけど、いまだにもね、この洗礼を恐れてる。まさしくあなた洗礼を受けないんでしょ、受けるか。夫がね、なぜでしょう、これ洗礼を受けたらその子家族制度があったから全部殺されたからです。そのような厳しい時代を日本は通ったんですけど、しかしずっと信仰告白し殉教までも行ったんです。まあ長崎に26人成人殉教記念館があるんですけど、京都から1月で始まったんですね。歩け裸足で歩いたんです。こんな寒い日に彼らはそのように長崎に向けて出発した。 彼らを最後まで守ってくださったのは聖霊の力です。信仰をますます与えてくださいました。じゃあこのペテロの時代、ローマの時代、このイスラエル、ユダヤ人たちがね、イエスを告白すると出教したんです。だからもう殺される時代でした。しかしペテロが、イエス様は神様です、メシアです、そのような告白、全部聖霊の助けです。最後までこのように信仰告白し続けたこと、この長崎成人の26名の中で12歳子どももいるし、13歳14歳19歳、ね、子どもたちがいるんですよ。12歳は茨城という子どもなんですけど、私の十字架はどこにあるか、自分がかけられる十字架を探してた。これが12歳の子どもがね、そのような信仰が聖霊によって注がれた。ペテロを称賛した主が、パルヨナシモン、あなたは幸いです、このことはあなたが明らかに示したのは人間ではなく天にいます私の父です。まあ私も何回長崎に行ってたんですけどね、まあ、19歳の琴藤さんですけど、琴藤さんは自分の父に手紙を書きますね。神様の教えをしっかり守って、神様をしっかり使えてください、これを残して殉教したんです。じゃあ私たちが最後まで信仰告白し続けることができるように、それがどんなに祝福であるか、じゃあ一緒に祈りましょう。主よ、主よ、主よ。